先週私は魔女の宅急便というのアニメをテレビで久しぶりに見ました。もう 6,7 年前だと思うんですが、うちの孫がこのアニメに凝りまして、うちに来た時もしょっちゅう借りに行って、おかげでそのあれですね、レンタルビデオを覚えたんですけれども、それで何回も見て、しかも北海道を旅行した時に車の中でその音楽をかけ続けなもんですから、ずいぶん覚えたつもりだったんですね。でこちらは懐かしいつもりで見たんですが、改めて見たらですね、ずいぶんまた忘れてることが多かった。こういうシーンもあったのか、これもあったのかっていう、何回も見たからもう全部は分かってるっていう思ってても、ずいぶん見落としがあるんだなっていうふうに思ったんですね。でそれは今度は自分の歴史をこう振り返った時も、もしもこれが全部ビデオテープで残っていたとして、それを見たらですね、あれここも大事な時だったのに何ぼやっとしてたんだろうとか、あこんなことがあったのにこれも気づかないでいるぞ、よかったなってこう思ってるのは、こっちで覚えてることよりもはるかにたくさんもっと素晴らしいことが自分の生涯の中にいっぱいあったんじゃないかな、それを見落としてるんじゃないかなっていうことをつくづく考えさせられたわけですね。今日は31回目の教会の創立記念日であるわけですが、この31年の歴史の中でも私たちが振り返るときに、またいろんな、たくさんのいろんなことがありながら大事なことを置いてきたり、あるいは忘れちゃいけないことを忘れてしまったりとか、いろんなことがあっただろうというふうに思うのですね。しかし今私たちはこうして31年の創立記念礼拝を祝うことができている。歴史を通して私たちが一貫して受け止めなければいけないことっていうのは、教会の頭であるキリストが神の国へ常に招いておられる。そのために私たちが捕らえられ、そして導かれて今ここにいるっていうことではないかなというふうに思うのですね。今日与えられたテキストが、ブドウ園の労働者の例え話です。イエス様はしばしば、特に天国は何々のようなものであるっていうふうにして、例え話で話された。イエス様の例え話というのはとてもユニークなんですね。二つ特徴があると思うんです。一つはとてもわかりやすい。そしてしかもわかりやすいだけじゃなくて、日常のことが話に上っている。労働者とそれから失業者の話もあの時代を完全に反映していただろうと。ローマに占領されてですね、そして失業者が溢れていただろうと思うんです。5時頃になっても仕事のない人がいたっていう、それはあの時代の現実だったんだろうなというふうに思うのですね。みんながああそうだってすぐわかる題材をお使いになって、で2番目には意外性、それでいて、っていう話。そこでイエスが気づかせようとしていらっしゃるっていうことですね。今日のところもそういう意味では、朝早くから働いた者も、夕方5時に来た者も、同じ労働賃金をもらった。これは人間の社会では通じないですね。実際にこういうことが起こったらすぐ労働争議が起こって、そして訴えられて裁判になると思うんです。これが人間の側の尺度ですけれども、この例え話でイエス様は、神様の尺度は人間の尺度と全く違うぞっていうことを、ってびっくりさせる話で気づかせようとしておられるんじゃないかなというふうに思うのですね。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていったと書いてある。夜明けとともに労働者を探す。スラッと書いてあるんですけれども、ここに失われた羊を求めようとする神様の愛の匂いを感じないでおれないですね。なんか一生懸命夜明けから。一日一デナリオンの約束で、労働者をブドウ園に送った。 この主人と同じように夜明けとともに出かけて仕事を探している人もいた。その人たちも出会って武道園に行って働くことができた。今度9時頃、もう仕事が始まっている時間なんですが、その頃行ってもまたあぶれてる人がいて、その人も同じ約束で武道園に行ったと。順番に12時頃、3時頃の同じようにして、そしてさらに夕方5時頃にも行ったらまだいたということで、その労働者も同じ約束で働いたということなんですね。最初に働いた人が文句を言った、ね、自分たちは朝早くから特に朝早くもう人よりも先に起きてですね、よし頑張るぞって頑張ってで汗水垂らして働いた人はこの言い分もっともだと思うんですね。丸が一日暑い中を辛抱して働いた私たちと1時間しか働いてない人と同じだっていうのはあまりじゃないですかっていう文句を言うわけですが、その文句に対する主人の返事がですね、私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ、私が与えるんだよと。そしてあなたにも約束違反はしてない、一日一でなりっていう約束じゃないかと。だからそのままもらって帰りなさい。早くから働いた人には客観的に見ると釣れないような言い方なんですが、5時頃の人たちっていうのは1時間しか働いてないけれども、私は神様っていうのはその間の心の動きを全部受け止めていてくださって、5時まで仕事がなかった、あ今日も1日ダメかってがっかりしてですね、もう諦めて帰るしかないかなって思ってた人にも、そういいよっていうふうに招いてくださった。それぞれにとても大きな報いがあったというふうに思うのですが、自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのか、それとも私の気前の良さを妬むのか、こういう言葉がちょっとある種の皮肉ですね。つまり先にいるものの妬みっていうものに対してイエス様がチクッとこう刺していらっしゃるというふうに思うのですね。神様は人間の尺度ではなくてご自分の尺度で作られた全ての人に対して恵みをいっぱい与えたい。それぞれの人のそれぞれの状況の中で、早い人は早い人なりに、で遅い人は遅い人なりに、全部同じように報いてやりたいっていう神様の愛、これは我々の尺度とは違うのだ。神様の尺度は我々の尺度とは決定的に違うっていうことをしっかりインプットしろと。そういう尺度から見ると、どうも不幸とか行き詰まりとかっていうのが大事なことに目覚める、神様の恵みに目覚める大事なチャンスなんだと。5時まで仕事がなかった人は本当にイライラして、これでもうおしまいかなみたいな、ね、ある意味で本当に不幸な思いになった、運が悪いなと、いつまでもついてないなっていうふうに思ったかもしれない。さあ行って働きなさい、同じ賃金あるよって言われた時に、その喜びっていうのはどんなに大きかったでしょうか。自分の今日一日ボワーッと立ってた、これも無駄じゃなかったんだって、よかったっていう思いになっただろうと思うんですね。思うようにならないとか、あるいは不幸にぶつかるとかっていうことは、我々の尺度で言うと避けたい嫌なことなんだけれども、それはまた大事な大事な素晴らしい恵みに気づくチャンスでもある。だからそれを人間の尺度で困ったな、ついてないなっていうふうにとらわれないで、そこで神の尺度に切り替えてごらんっていうのがこの日のメッセージだろうというふうに思うのです。慶和学園の校長先生を長くなさって、今は岩張教会の牧師をしていらっしゃる榎本英二先生、これは有名な千尋馬先生、榎本康夫先生の弟さんなんですが、このお兄さんと随分違うんで、お兄さんは随分有名で、そして超真面目な方ですね。しかも榎本先生は高校3年の時に淡路島におられたそうですが、お父さんが交通事故で亡くなるんです。 お先真っ暗になるんですね。勉強して大学行こうと思って。で、もうすでに京都の世耕教会というところで牧師をしていた榎本康夫先生のところへ居候に行くわけです。そしたら、毎朝早く5時からですね、ベニヤ板1枚の隣の部屋なんですが、大きな声でお祈りしているお兄さんの声を聞きながらそうだす。で、最初はかなわんな、こんなことをしてとか、教会に住むのも考えもんだとか、そういうふうなことも思ったりしたんだろうと思うんですが、でも知らないうちに影響を受けて、そして受験勉強したら落ちるんですね。そしてまた浪人をする、アルバイトしながら、途中で今度はお兄さんのように進学校行きたいっていうふうな思いになって3年編入を図るんですが、これも失敗するんです。何かやろうとすると常に失敗失敗をくっついてて、それでやっと進めるっていうふうな人生だったというわけですが、そういうことを振り返ってこの先生がですね、こういうふうに言ってらっしゃるんですね。それからも行き詰まりと失敗ばかりの人生だが、その都度神様の方に目を向けられて今日まで来ている。つまり失敗と行き詰まりっていうのは神様の方に目を向けるチャンスだった。だから恐れる必要はない。嫌だけれどもそれは素晴らしいことに向かうチャンスなんだと。作家の三浦綾子さんは生前私のことを、先生のことを見ていると失敗を繰り返しながら上に導かれている。神様にすごく贔屓にされてますねと言ってくださった。その通りである。失敗と挫折の連続だったけれども、それを彼は少なくとも恵みを見るチャンスに変えていた。だからそのたんびになんと自分は恵まれていたんだろうっていうふうに、それを受け止め直して歩むときにですね、周りから見てる人は神様先生贔屓しますねっていう、そういうふうに見える。だから彼においてその失敗と挫折っていうのはとても大事なんだということを受け止めてるわけですね。私たちもそういう意味で挫折や失敗や嫌なことっていうのは起こるかもしれないけど、それは大事な大事な恵みに気づかせようとして神様が導いておられる、その機会なんだっていうふうに受け止め直したいなというふうに思うのです。榎本先生最後にこう言ってます。思い通りに浮かぬことばかり、思い通りにならなくてよかった、思い通りになっていたら大変だった、神様の御心が一番。私たちもまたこうして礼拝で誰の手の内にあるかを確かめることができました。今週も感謝しながら歩みたいと思います。お祈りしましょう。聖なる御神様、31年前あなたはこの地に教会を建てられました。いろいろな人たちのいろいろな経験をあなたがお持ちになって、そしてこのあなたの恵みを知らせ、すべての人が神の国に招かれていることを知らせるためにこの永山教会を建ててくださいました。そして今日に至りました。いろいろの歴史の中で行き届かなかったり困ったことや間違ったこともあったかと思うのですけれども、それにもかかわらずあなたは今日も豊かな恵みを持って私たちを招いてくださり、そしてまた大きな祝福を持って報いていてくださることを覚えて感謝をいたします。どうぞ常にあなたがすべてのことを恵みに変えようとして招いておられることをしっかりと受け止めて歩んでいくことができますようにお助けください。主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。